芸客デザイン研究所の坂井です。本日も私のポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組のタイトルは物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座ということで、起業家の方自らがウェブでマーケティングをやっていただく際の力を養っていただこうと、そういうコンセプトでありまして、非常に細かくお伝えしていっているものですから、なかなか一つのシリーズが終わらないという、自分でもちょっと反省はしつつもコンセプトを変えたくはないと思っているので、このまま続けさせていただこうかなと思っております。今回はですね、ちょっと数字に強くなっていこうというようなシリーズの、1回目みたいな形で、15回目の今回LTV というのについて解説を進めていこうと思いますので、よろしくお願いします。今日の進行としてはですね、一番初めにちょっとお知らせをさせていただいて、で、先週もお話ししたんですけども、ちょっと私の近況を、雑談といえば雑談ですけども、お話しさせていただいて、で、本日のテーマということで、話を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。まず お知らせです。私いろいろ自分の、いわゆる事業の、マーケティングの一環としてさまざまな取り組みをしておりますが、本格的にメルマガというのを行おうかなと思って、準備を進めて、終わりました。で、もうすでに募集をさせていただいておりますが、特にその何か極秘のノウハウとかですね、そういうのをメルマガでお伝えするというより、私がの、ピンポイントで何か感じたこととか、共有させていただいた方がいいかなと思ったような、そういうトピックとか、そういうのをいち早くお伝えするような媒体にしていきたいと思っております。で、ポストキャストは私の都合もありまして、週に1回以上の更新がなかなか厳しいと。その点メルマガは思いついた時に少しメールの文章を書いてその場で配信してしまえばすぐにお届けできるということもあって、ポッドキャストと他にもブログとかをやっておりますが、その間を取り持つようなそんなメディアにしていこうかなというふうに思っておりますので、よろしければぜひ登録の方をしていただきたければと思っております。あとですね、私今まで、他の起業家さんとか業者さんの商品とかサービスを私がウェブマーケティングを代行するというか一手に引き受けて、販売をさせていただいているという業務をやっておりましたけれども、どうしてもこう直接、自分がマーケティングとか集客とかを覚えたいので、何か教えていただけませんかというようなお話をですね、常々いただいてたという経緯もありまして、今回は、私自体がどういうふうにウェブマーケティングをしているかというのを一旦こう、アドバイザーといいますかね、私これをコーチという言い方をしてますが、主にこれから起業していって、で、集客とかマーケティングをきちんと身につけて、自立した起業家になっていきたいと、そういう方を応援したいという意味で、サービスを立ち上げることにいたしました。で、今までもいろいろな取り組みから少し模索はしておりましたけれども、いよいよ本格的にこういうサービスを立ち上げることになりました。題してですね、コンサル型ビジネスの専門家になりたい方のための起業やウェブマーケティングをマンツーマンで徹底指導していきますと、こういうようなタイトルでお届けしようと思っております。細かいことについてはですね、サイトの方とかに掲載しておりますので、またご覧いただければいいかなと思いますし、実際どんなことをされているのかというのを一度話を聞いてみたいとかですね、体験してみたいという方にもそういう機会を設けていきたいと考えておりますので、もし何かネットショップでね、物を販売されるとかの方はちょっとこれは該当しないんですけれども、例えば私のようにこうウェブマーケティングのスキルがあるとかですね、もしくはお勤め方で営業をされてらっしゃってですね、何か営業成績をずば抜けて良くするような秘訣が自分にはあるんですとかいう、こうご自身が まあ、サラリーマンであってもいいですし、まあ、個人でされてる時もいいんですけれども、まあ、自分の持ってるスキルや経験とかノウハウを、まあ、どなたかにアドバイスされるような、いわゆるコンサルティングされるような専門サービスを立ち上げる方向けに特化して、まあ、事業をすでに立ち上げらっしゃる方については、まあ、ウェブのマーケティングを中心に、でこれからもしコンサルタントになりたいなという方であれば、まずは起業をしていくことを中心に、いろいろ、まあ、アドバイスを、本当にこう完全にマンツーマンで、1対1、私と、まあ、申し込みいただいた方、1対1で、まあ、いわば私がちょっとその事業の、まあ、参謀といいますかね、ブレーンのような形で、いろいろ、まあ、そばについて、助言をさせていただくような、そういうスタイルで、提供していきたいなと考えておりますので、また興味がある方はご覧いただければなと思っております。で、まあ、早速、まあ、次の近況なんですけども、先週私、iPhone を衝動買いしたというお話をしたと思いますけれども、実はその iPhone を衝動買いした後にですね、いろいろちょっと不具合が起きてまして、でネットを見ると実は結構な方がこう同じような症状がおありだったみたいで、でまあ私も少し調べはして、まあ言うと自分固有の症状ではなさそうなんで、まあ多分治らないだろうなと思いながらも、Apple Store というところに行きました。直接 Apple が運営しているお店というんですかね、そちらの方にちょっと予約を取りまして、ちょっと問題があるんで見てくださいということで、行きました。で、どんな症状が出てたかというとですね、まず今まで使っていた iPhone の6の私プラスという少し大きめのやつを使ってたんですけども、まあ、それは多少バッテリーが大きいということもあって、それよりバッテリーの減りがまあ多少悪くなるのはしょうがないかなと思ってたんですが、まあ、明らかにもう半日ぐらいで20%とか30%ぐらいになるような、こうちょっと常識的というかね、普通にはちょっと考えにくいなというぐらいバッテリーが鬼のように減るっていうんですか まずそういう表情が出ました。で、それに関係あるかどうかわからないんですけれども、本体自体が非常にこう高熱を発するっていうんですかね、北海道っていうんですか 冬場に持ってると暖かいなっていうぐらい、こう手も明らかにそのもう機械自体が熱を帯びてですね、これは当然バッテリーが早く減るわなというような、そういう症状が出てました。で、まだありましてですね、今回の iPhone7 からのイヤホンっていうんですかね、音楽とかを聞いたりする時の、耳に入れて音を聞くやつ、イヤホンがですね、急に音が鳴らなくなったり、あと、まあ、標準のやつはリモコンがついてますよね。音楽止めたり、スタートしたり、あと音量をこう大きくしたり小さくしたりって、リモコンが急に効かなくなるとか、もしくは私の場合はその、いうあのコネクタ自体がもう1つしかなくて、今まで iPhone だと充電とかをする USB のケーブルつけるやつとイヤホンのジャックがあったと思うんですけども、今回はそのもう充電とかをするジャックが全て1つでいろんな役割を果たしてて、でそこのジャックにイヤホンをはめるんですけども、そのはめたイヤホンをしているにもかかわらず、普通に iPhone 本体のスピーカーから音が出るとかですね、ちょっと電車の中でそういうことが起こってしまい、ちょっと周りの人からこうなんですかね、チラ見されるっていう、すごい恥ずかしい思いをしたりとかですね、その報告をしてきました、アップの方に。で、まあ、結論は予想通り、大変申し訳ございませんが、他の方も出ているという症状を何例か聞いていますが、現状ではその、まあ、ハード的な不具合ではなくて、こうソフトっていうんですか、iPhone で言うと iOS っていうんですかね、あれの、まあ、今は10になってると思いますが、あれのバージョンアップで対応させていただきたいと考えておりますので、現時点としてはすいませんと。要は症状を改善することはできませんが、納得してくださいというふうに、まあ、言われたというか、申し訳ございませんということで、まあ、私はあまり怒鳴ったりとかですね、ごねたりすることもなく、淡々と帰ってきたと。 で、この時に思ったのが、自分ではやっぱりアップルが好きなんだなと思いまして、要は工業製品としては致命的とは言いにくいですけれども、ちょっと事実上差し障りがあるような不具合が出てるんですね、機種として。で、当然中古で買ったわけでもなくて、まあ言うとね、定価で買って、しかもそれなりの値段ですよね、私ので言うと約9万円ぐらいしているような金額の機種を買ったにもかかわらず不具合が出てるのを、もう少し待ってもらったら直せると思いますという、それぐらいの話で分かりましたって言って帰ってきた自分が、実にこうアップル側から見るといいお客さんなんじゃないかなと思いまして、実は私常々売り込まない集客とかマーケティングをやっていきましょうっていう提案をしてるんですけども、アップルさんはそれができてるのかなと。私は言うと、クレーマーにもならずですね、ぜひ改善をできるだけ早くお願いしますということで、それだけで帰ってきましたので、我々こう、特に個人とか小さい規模でされてらっしゃるような会社さんの場合はですね、もうお客様との距離がかなり近いと思うので、もう一人お一人のお客様からこう、クレームかそれに近いような何か不具合があって連絡があることもあると思いますけれども、このようにですね、あまりこう感情的にこう波風が立たないような関係を維持するということは非常に大事なんだなと、そういう学びのあったエピソードです。ということで、その辺を共有させていただこうと思ってお伝えをいたしました。ではですね、すみません、ちょっと今水をですね飲んだので、ちょっと変なえいとかになってしまいましたけども、それでは今日のテーマに移りたいと思います。LTV というものがあります。これ日本語に訳すと顧客生涯価値なんという呼ばれ方をしております。で、特にウェブを中心にしなくてもですね、事業運営をされていく時にはこの考え方は非常に有益なので、ご存知の方は復習の意味で、もし、ちょっとなんか聞いたことあるけどよくわからないと、ちょっと怪しいんでということであれば、ぜひ今日はお聞きいただければと思いますが、特にマーケティングなどをしていく上ではですね、収益モデルを構築するのに非常に大切です。で、覚えておいていただきたいなということを、まず、初めの方にお話ししまして、で、次にそれをどうやって活用するかということについても触れていきたいと思っております。で、巷で LTV の解説は、おそらく LTV とはとかですね、そういうキーワードで検索されると、これからお話しするような内容は大半出ていると思いますけども、後半のそのどうやって実際に活用するかをほとんど触れている方がいらっしゃらないので、今日はそこを少し深めにお話を進めていきたいと思います。で、来週になりますけれども、引き続きこの LTV 関連のお話で、どうしても LTV 自体を計算していく上でですね、必然的に必要となってくる商品ラインナップというのが出てきますので、それについても、ちょっとシリーズ的にはなりますが、お伝えしていきたいと思いますので、最後までお付き合いをいただきたいと思います。で、まず LTV で覚えておいていただきたいというのはですね、顧客生涯価値とその生涯っていうのは、一生涯とかの生涯ですけれども、要はある一定期間にお客様がどれぐらい自社にの利益に貢献されたかという数字のことを表しています。で、言うとですね、リピート購入とかですね、他の商品とかを複数購入されるという前提の話です。要は1回販売をしたらそれで終わりというような、そういうお客様との関係ではなくて、できれば繰り返し買っていただける商品を販売されてらっしゃる場合であれば、繰り返しお買い上げいただくし、もし繰り返し販売ができないような商品を販売されたりとか、我々のサービス業の場合はですね、繰り返しサービスを月額の費用でいただくような場合は、できるだけ継続していただくというのもありますし、何か1回いくらというような、何かこう仕事の受け方ですね、例えばホームページの制作とか、ああいうのっていうのはなかなかそのリピートといってもですね、 来月、再来月の話ではなくてですね、2年後とか3年後とかになるので、まあ、その間に何か違う商品を販売させていただいたりとか、そういう、こう、まあ、できるだけお客様になっていただいた限りは、まあ、ビジネスチャンスを生かしたいというような、まあ、こちらサイドの意図もありまして、まあ、ぶっちゃけて言うとですね、稼がさせていただくと、まあ、利益に貢献していただくと。そういう考え方になります。で、これがもともと出てきたのはですね、やはりこう新規顧客の獲得というのにはどうしても大きなコストがかかるので、まあ、そのコストをいかに多くの利益に結びつけられるかという考え方の基本になっています。で、まあまあ言うとですね、今お話したように違う商品、まあこれ例えばより金額の高いようなものを提案する場合はアップセルとかですね、もしくは少し種類の違った、まあ、別系統のとでもいいですかね、商品とかサービスを提案する場合はクロスセルなんていう言い方をしますけれども、まあ、1点でも多く、まあ、言うと1円でも多く、まあ、販売をさせていただけるとですね、まあ、こちらの利益になるなと。まあ、もちろんあれですよ、無理やりにでも売り込むとかいうのはもう本質からちょっとずれてる話なので、あくまでお客様との関係の中で、これはご提案させていただくに値するという商品、サービスであるというのは大前提です。もうこれは自分とこが儲ければそれで何でもいいっていうのは、もうじゃあ、あとは勝手にしてくださいということで、私はちょっとお付き合いがしにくい方なので、あくまで前提としてお客様が求めておられるという前提の上の何かご紹介をしていこうというふうになっている考え方です。で、言うと、まあ、お得意様がどれぐらい、まあ、今回の例で言うと、生涯、まあ、生涯って言ってもその方が亡くなるまでっていうのは、なかなかちょっとカウントもしにくいですし、で、まあ、タイムスパンが長くなればなるほど、言うと、こう、計算自体の、まあ、答えとでも言うんですかね、結果が出るのに時間がかかるので、まあ、一般的にはある一定期間を設定することが多いのかなと思いますが、そのある一定期間にお客様がどれぐらいの利益をもたらしていただけたかという数字になるので、計算式があります。で、もちろん LTV は大きければ大きいほど自社の利益に貢献していただけているので、非常にそのお客様は大切な、超お得意様と言えると思いますが、まず計算式として、この計算式は3つの項目の掛け合わせになります。1つ目が平均購買単価、いわゆる顧客あたりの1回の平均購買の金額ですね。で、これにですね、今度は購買頻度、要は何回がどれくらいの期間空けて次買っていただけるかというやつ。で、それにかけて、その継続して購買される期間、これを掛け合わせるというふうになっております。で、具体例でお話ししますとですね、例えば健康食品なんかをネットショップで販売されていらっしゃる業者さんが分かりやすいので、まあ、例としてあげると、例えば自社の、まあ、今までの平均を考えてみたときに、大体お客様が1回あたり3000円程度の商品を買われているというふうに、まあ、計算式で出たとします。で、それは大体1ヶ月に1回ぐらい3000円の商品を1回で購入されているとするとします。で、なおかつ大体の方が1年間ぐらいは継続してリピートしていただけていたとした場合はですね、LTV の計算の仕方としては、例えば約3000円ですから、その3000円の金額が購買頻度としては月に1回になります。で、この場合は、まあ、1年間の期間の継続期間ということですので、12、1かける、あとは12ですね。購買頻度は月に1回で1。で、その継続期間が12ヶ月で12、イコールですね、約3万6千円になります。で、要はですね、まあ、今までの、まあ、販売の実績から見ると、まあ、自社のお客様は大体1年間通してみたら、3万6千円ぐらいの売り上げに貢献していただけていたとした場合、自社の LTV は顧客1人当たり LTV3 万6千円と、そういうふうに言えるというふうになります。 で、ここまでがまず LTV の出し方ですから、まあ、要はどれぐらいの金額のものをどれぐらいの頻度でどれぐらいの、まあ、期間にわたって買っていただけるかですから、すべての数字がすべて大きくなればなるほど LTV は高くなりますし、どこかの数字が下がっていけば当然 LTV が下がると。例えば顧客が半年間ぐらいしかもリピートしていただけないということであれば、さっきの例でいくともう1万8000円ということで半分になりますし、仮に平均購買単価がやはり半額の1500円ぐらいだった場合も、1ヶ月に1回12ヶ月連続で買っていただける方がおられたとしても、やはり1万8000円の半額になるということでですね、まあ、できるだけじゃあどうやってこの LTV を上げていったらいいのかという使い方のお話をしていきたいと思います。で、まあ、使い方というのは実はですね、まあ、要はじゃあ販売単価を上げるにはどうしたらいいかとかですね、購買頻度を上げるにはどうしたらいいかとかですね、購買の継続期間を出て伸ばしたらいいかというのはそれぞれの取り組み方がありますし、で、それについてはまた個別具体的な話をして、させていただけるときにやろうかなと思いますが、今日はですね、この LTV をそもそも使う意味についてお伝えしようかなと思います。で、なんでこう LTV って話が出てきたかというとですね、実は少し前にお話した新規顧客の獲得コストをどうやって利益に変えるかという話のあそこになりまして、で、まあ、一般的な事業者さんの場合はですね、自社の商品とかサービスを提供していく上で、広報活動っていうんですか、まあまあ一般的な広告とかですよね。まあ、もしくはブログとかでも、まあ、例えば自分以外の方が記事を書いていただいているのでギャラがあるとか、そういった意味で何かしらのコストはかかっていきます、告知するときに。まあ、もちろん自分でやっても、自分が1時間働いたら、時給2000円か3000円とかそういう金額がかかっていると計算した場合、やはりコストゼロということはないので、まあ、自分が何か広報活動をしていく上でかけた費用、まあ、分かりやすい例で今回は広告と言い方しますけども、仮に広告がですね、どれぐらいの金額を出せるかというのをこの LTV をもとに計算したらいいですよという話です。で、どういうことかと言いますと、仮にさっきの健康食品の例でいきますと、LTV が3万6000円でしたという、こういう状態の、まあ、事業を運営できている場合、じゃあ広告費にいくらまでかけたらいいでしょうって話です。ネットショップとかですから、ネットで広告を出されている方が大半だと思いますが、まあ、広告費用というのはですね、まあ、当然かければかけるほど広告そのものの量が増やせますし、まあ、もちろんその分だけ自社のサイトに流入を増やすこともできますが、だからといってですね、無制限に行くと広告費が売り上げを上回ってしまって完全に赤字ということにもなります。もちろん広告費以上の利益が出なければ全く話になりませんから、まあそこをどう考えていくかということで、普通の方は考えるのがですね、広告費仮にお一人の、まあ、購入をしていただけるお客様を仮に獲得するのに5000円かけられる、かかったとしましょう。仮に先ほどの例で言うと、1回3000円の健康食品、まあ、例えば青汁だったら青汁の1ヶ月分とかですかね、30袋入りの青汁が仮に3000円で販売されてらっしゃった人ですね、その3000円の青汁1回購入していただくのにかかってる広告費がお一人当たり5000円かかってるとします。で、これはあながち大げさな話でもなくて、場合によってはもっとかかっている方が多いかもしれません。で、5000円というとかなりいい方ですよっていうくらいの方、ね、実際やられている方はよくわかると思うんですが、5000円で獲得できたとしても、その月だけで見ると2000円の赤字ですよね。で、そうすると広告費をかければかけるほど赤字になっていくというふうに見えるんですね、一旦はね。その月だけで考えたらね。でもここで LTV という考え方をしましょうということです。先ほど言った、もし事業者さんだった場合は、お一人当たり平均で1年間ぐらいはリピートしていただけるというデータが出てた場合は、お一人当たり1年間かかりますけれども、3万6000円の売り上げに貢献していただけるわけです。で、この3万6000円、まあ、それがそのものが利益ではないので、まあ、いろいろ原価がいくらとかそういう計算もありますが、まずは今日はまあ、ざくっとしたお話として、まかりにその3万6000円のうちの 半分ぐらいまでを広告費にかけてもいいと考えたとしてもですね、3万6000円の売り上げがあるわけですから、1万8000円ぐらいお一人のお客様にかけても、1年間通してみたら1万8000円は回収できると、こういう考え方ができるわけですね。で、これが一体どういう効果が出るかというとですね、要はお一人に5000円かけてでももう赤字かもしれないから、もっと広告費を減らそうと考えている事業者さんは、当然のことながらビジネスが拡大するどころか、どんどん縮小する可能性がありますよね。で、LTV をよく計算していかれる方は、このように1年間通してみれば、十分利益を回収させていただけるお客様になっていただける可能性が高いということで、まあ言うと、1万8000円まで、1回目の購入に1万8000円までかけていっていくような広告をするということが可能になると。まあ、単純計算で仮に5000円の時から比べると3倍強の広告の量が打てるということですよね。ということは3倍に新規顧客を獲得できる可能性がありますから、単純計算で1年後には売上確実に3倍以上にはなるということですよね。あくまで概算で、必ずしも全てがそういうわけにはいきませんけども、まず大雑把に計算すると、 LTV を知らないといつまで経っても事業が拡大できませんよっていう、まあこういう話ですね。なので、まあ別にこれをですね 知らなかっても損はされないんですけれども、いわゆる機会ロストでも言うんですか、収益の機会を逃してしまうという意味では十分、まあ活用されるに当たるかなというお話になりまして、で、ここまでが一般的な LTV のお話です。で、まあ、計算の仕方は今お話したように、まあ、お一人当たり1回いくら買っていただいて、で、その方が大体どれぐらいの、まあ、頻度、どれぐらいの間を空けて購入していただけるかと、あとそれをどれぐらいの期間続けていただけるかを、それぞれの数字を上げていきましょうということになりますが、まあ、実はですね、ここで疑問をお持ちになられる方がおられるんじゃないかなと。で、それどんな疑問かというとですね、実は私これから初めて起業するので、事業自体が初めてなんです。ですから既存のお客様がおられない場合、どうやって LTV って計算したらいいんですかねっていう、つまり広告費いくらかけたらいいかっていうのは逆に言うと出ないんですよねっていう話で、ごもっともな質問だと思います。で、私も起業をもちろん一番初めてした時にはですね、まあ、いきなり広告を出そうとかそういうことは考えてはいませんでしたけれども、やはりそれなりに告知にもお金かかります。で、Facebook とかブログとかをずっと無料でやっていく分には、まあまあお金はかかりませんけれども、そんなにこう言うと届けられる人数にものすごく限りがありますから、事実上あまり事業の成果に結びつかなかったです。やはりなかなか時間がかかります。で、時間がかかるということは、ある意味お金がかかっているのと同じで、仮に1年後にやっと初めてお客様が取れるような無料の広報の仕方と、2ヶ月後ぐらいにも新規の方を取れるような広報の活動をした時に、仮にその2ヶ月後にお客様が取れるような活動に100万円かかったとしましょう。で、かたや1年後の方は無料だとしますが、100万円かけた方が早く事業の回収、いわゆる収益の売上とかですね、回収を見込むことができますから、1年後の売上に、要は1年後はその方、仮にお一人の売上が、まあ、10万円とか20万円だとしたら、1年後にやっと売上が20万円ですよね、無料でやってた場合。ところが2ヶ月後に制約した方が1年後、おそらくよほど問題がない限り、売上100万円か200万円ぐらいはいかれるのではないかなと。まあ、ものによったりとか、事業のスタイルでもしかするともっといかれるかもしれないし、もっと少ないかもしれませんが、やっと初めてのお客様が出るというようなのんびりしたペースではないと思いますし、やはり私はビジネスをされる以上ですね、できるだけ早く収益を見込めるようなビジネスにしていかないと本当に続けられませんので、1年間全く無収入で生活できるほどお金を、まあ、貯めていただけるに越したことはありませんが、数百万レベルの金額が なくなっているわけですから、その時点で。仮に年収300万円とか400万円で生活されてらっしゃる方は300万円ぐらいかかるわけですよ、1年に。ということは1年後300万円がなくなってるわけですよ、自分の口座から。まあ、経験した自分だからこそ言いますけれども、ちょっとまともな神経ではいられません。もうお金が毎日減っていきますからね。こんなにこう辛い状況はありませんので、できるだけ起業をされたんであれば、早くこう売り上げを立てなければ、もうそもそも事業者でも何でもなくて、ただのフリーターと変わりませんし、で、それを、まあ、加速する意味では、やはり有料の告知というのも検討はしていく方が正しいのかなと思いますが、その場合にもやはり LTV が計算しない、できないと、本当にいくらかけたら、事業の、まあ、その投資の、いわゆるこう告知とか広告の回収ができるかも目処が立ちませんから、よくここは計算しておいてくださいねとかで話終わるんですが、初めてなんでよく計算とか慎重に計算って言われても、ぶっちゃけどうすんねんっていう話で、私もぶっちゃけどうすんねんっていう質問をしたことがありますが、それはケースバイケースと言って逃げられます。大概逃げられますから、まあもうすごく、これあんまり多くの方がもうお聞きになられてないことを祈りながら言いますが、大抵のコンサルタントとかですね、アドバイザーの方はですね、そういう個別具体的な話になった途端に逃げていきましてですね、まともに答えを返してくれませんが、まあ実際そうなんですけどね、ケースバイケースなんですけど、それについても何がしかのこう手がかりがないと話が進まないでしょうから、まあこれからまあ私の方をお話ししていただくのはですね、事業をされていらっしゃる方についての情報はもうネットに山のようにあります。今お話ししたように、過去の今までの既存客さんの数字を分析してどうのこうのと。ところが、その分析したくても分析するデータのない新規事業者さん、新規の起業家さん、もしくは全く新たに新規の事業を立ち上げようとされてらっしゃる社長さんとかの場合はですね、既存客さんがおられないので、本当に平均購買金額も分かりませんし、当然購買頻度なんか分かるはずありません。顧客ゼロなわけですから。なので、どれぐらい継続されるかなんていうデータもありません。言うと、1年間継続されてらっしゃらない事業家さんも一緒ですわね。例えば、初めて2、3ヶ月の方は、本当に LTV 3ヶ月かどうかも分かんないですからね。もしかすると2年、3年買っていただけるかもしれないし、もう半年で辞められる方ばっかりになるかもしれないので、どうしましょうということをお話ししたいと思います。で、ここでちょっと話が一旦ずれるようなお話が出てきますが、フェルミ推定っていうのがあるのはご存知ですかね。で、フェルミ推定っていうのは本で地頭力っていうんですね。地面の地に頭に力というか字を書いて地頭力というやつの、その書籍に出てくる問題解決の方法論のことなんですけども、まあ至ってシンプルな話で、まあ、実はこれどういうものかっていうのを要約だけ説明させていただくと、まあ、自分で立てたその仮説が実際に結果を導いているかどうかを検証する時の考え方です。で、まあ、私はある例で、まあ、ちょっとお話ししようかなと思いまして、それはこういうものです。例えばですね、今現在日本にある電柱の本数を導き出してくださいという問題が出たとします。まあ、別に日本の電柱の本数を知ったからといってどうこうということはないんですが、一応まあ例としてお話しするとですね、まあ、この例だとどうやって計算しますって話です。私は電柱の統計とか知りませんし、で、これこの話をしようと思った時に考えた例題なので、もちろん答え知りません。なので、今も答えはまだ調べてませんので、だいたい調べられるかどうか分かりませんけども、こうやってどう考えるかっていう、その考え方自体を導き出していくのがフェルミ推定で、で、実は私はこういう仮説を立てました。それはどういうものかというと、私は3つの数字を掛け合わせようかなと思いました。で、1つは日本の道の長さを出してみようと。まあ、航続距離とでもいいですか。日本の道すべてを合わせた長さを出してみようと思いました。で、それに電柱が立てられているであろう割合というのをかけてみようと思いました。100%ではないと思ったんでね。 で、今度は電柱がだいたい平均どれぐらいの間、平均どれぐらいの間隔で立っているか、この3つを掛け合わせたら電柱が出るんじゃないかなって言って計算したところですね、これも全部当てずっぽうなのでわかんないですが、仮に日本の総道路の長さが6万キロ、メートルでいうと6億メートルだとします。で、電柱が建てられたのが仮に6割だったとします。で、なおかつ電柱の平均の間隔が200メートルだと仮定したら、720万本です。これ分かんないです。720万本であろうという結果が一応、数字が導き出せましたねっていう、こういうふうにそもそもどんな材料があるかも分からないところからこういう仮説を立てていきましょうというような、こういうものをフェルミ推定と言いまして、もう正確にはもう少し違う面もあるんですけれども、言うと私こういう使い方をしてます、実は普段から。で、フェルミ推定について詳しく知りたい方は、その地頭力っていうタイトルがついてるような本を読んでいただければいいですが、で、何の話をしてるかというとですね、実はビジネスで何か数値計算しようと思った時、今で言うと LTV ですね。で、LTV を計算しようと思った時っていうのはですね、実は絶対的に正しい公式とか、正解が必ず導き出せる方程式なんてものがないんですわ、実は。LTV 自体の計算式はありましたが、その数字自体、新規事業はわからないので、じゃあその数字はどうやって導き出すんですかってなりましたね。今で言うと、平均購買単価はどうやって導き出すんですかっていうのをフェルミ推定で考えるってことです。平均の購買頻度をどうやって導き出すかっていうのをフェルミ推定で考えてくださいっていう、そういうようなお話がしたかったんですね。で、言うとですね、自分が考えてみた計算式、今で言うと、平均購買単価が大体どれくらいになるかというのを、どうやって計算式を立てたかという、ここがポイントでして、その計算式が合ってたとか間違ってたかというのは、もう結果的にやってみなければ分かりませんし、で、やってみた結果、仮に自分が求めている数字よりも低かったとした場合は、じゃあその数値を、上向けさせる、もう少し増やすには、どういうふうに、どこを変えたらいいのかというのを、次は仮説を立ててもう一度検証していくという。これが一般的に言われている仮説を立てて検証していくということの本質的な部分で、要は答えが、もともと分かっているんなら本当苦労はしないんですが、そもそもその計算式自体も正しいかどうか分からないっていう部分から、言うと起業家は挑んでいかなければいけない。特に新規ビジネスを立ち上げたりする方については、非常にハードルが高いですが、業界の標準とか平均というのも当てにならないわけではないですけども、結果的に自分にそれがドンピシャに当てはまるかどうかは、やっぱりやってみないとわからないです。なので、フェルミ推定的な計算式を立てる時の参考にはなりますが、それが答えだとは夢夢思われない方がいいと思います。大体裏切られますので。なので、自分の求める成果をいかに、近づけていくかというのに、フェルミ推定という考え方は有益だと思いましたので、それについてご紹介をさせていただきました。要約すると、臨機応変な対応をしていくためには、凝り固まって絶対不変の法則とか公式というのを当てにせず、そもそも自分がその公式を作っていくぐらいの意味合いでやっていただけるのがいいのかなというふうに考えているというお話でした。次回はですね、このフェルミ推定とか LTV で導き出していくときに、じゃあどんな商品ラインナップがいいのかというようなお話をしていきたいと思っておりますので、また楽しみにしていただければと思います。繰り返し、ちょっと冒頭にお知らせした件もう一度お話ししておきますと、メールマガを始めておりますので、よろしかったらご登録いただけると、またブログとか、ポッドキャストとは違うような内容をお届けできるので、もう少し私が考えていることをですね、ご自身の事業とか成長につなげていただけると思います。あと、コンサル型のビジネスの専門家になりたい方向けに特化した、企業やウェブの集客についてのマンツーマンのサポートというサービスを立ち上げましたので、これについても興味のある方は、一度お問い合わせをいただいたりとか、十分、内容を またよろしければご覧いただければと思います。それではですね、今回も例によってまた40分を過ぎてしまいましたが、また次回もお楽しみに聞いていただければと思っております。それでは本日も最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。